マルコによる福音書の16章9節以下を読みました。見出しは結び1と書いてあります。結び1、冒頭の9節を見ますと、括弧がついています。山括弧がついています。で、これは挿入部分、これを意味します。括弧がついているところ、山括弧がついているところ、挿入部分、これを意味する。もともとのマルコの福音書っていうのがあります。で、実はこれが16章の8節で終わってるんです。で、この後に後から言葉を加えました。山括弧は申し上げている通りで、後から挿入した、加筆したところ、言葉を加えました。こういう部分になります。で、今日読んでるところが結び1で、次のページを開いていただいて、次週読むところが、それ以降ですね。結びに、下の方に結びにって書いてあります。で、実は結び1も結び2も、全部が後から加えられた挿入部分ということになります。それで、なぜ後から言葉を加えたんだろうかと。16章の8節ですね。これを見ていきたいんです。16章の8節です。こう書いてあります。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。本来のマルコの福音書はここで終わってるんです。で、後の教会の人たち、まあ、指導者たちで、これを読んで、はて、これでいいだろうかと、まあ、考えたんですね。福音書ですから、救いを伝えるわけですよ。で、救いを伝える福音書の最後が、震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも言わなかった、恐ろしかったからである。で、これで終わってんで、ちょっとまずいんじゃないかって話になったんですね。で、そこで、まあ、言葉を足すって言っても、自分で言葉を作って書き加えるっていうことはできません。聖書は神様のメッセージですから。で、そこで当時教会の中にあったイエス伝書、まあ、イエス様に対するこう言い伝えです。で、これを編集して、まあ、終わりの部分を整えたのが9節以下ということになります。で、そのようなことがあって、今日のような形を成していると、こういうことになります。で、私たちこれだけ聞くと、16章の9節以下は付け足しですかっていう気持ちになってしまいます。で、後から加えられたことはそうなんです。で、けれども、付け足しとは見ません。で、これもというか、16章の最後ですね、結び2までを含んで、これが聖書、神様からのメッセージで、このようにして受け取る、まあ、これがキリスト教会が2000年間してきたことです。まあ、そういうことで、後から加えられたところですよということは本当のことです。で、同時に、だからどうでもいいみたいなことではなくて、ここもまた神様のメッセージが込められている、そういうところとして受け止めて、今日学んでいきたいと思うんです。で、今日特に注目したいのが、16節の言葉ですね。ここ見ていきましょう。98ページ、16節からの言葉に注目したいと思います。読みますね。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。信じて洗礼を受ける者は救われる。で、最初に注目したいのは、信じるって言葉です。で、私たち一般的に言うと、信じると、私が信じるってことになります。まあ、聖書でも当然そうです。人が信じるってことじゃなくて、私が信じる。で、けれども注意がいります。ここで言う信じるっていうのは、 気持ちを強くして確信を持つんだと。そういうことを言ってるんじゃないんです。でむしろ意味を解釈すると、信じるっていうのはキリストを受け入れるっていう意味です。キリストを受け入れる。私が気持ちを強くして信じ抜くんですみたいな、そういうことじゃなくて、キリストを受け入れることです、信じるって。で、信仰の強い弱いっていうのはあります。で、けれども、聖書って人の信仰の強さとか弱さっていうのは実は問わないです。で、パウロが言ってる通りで、それぞれの信仰の測りがある。人それぞれに信じる強さとか、あるいは量とか、これ異なっている。まあ当然なことですね。で、重要なのは、私が信じるっていうことよりも、救いを与えてくださった神様の方が重要なんです。で、神様がキリストという救いを与えてくださった。これが一番大事です。で、信仰っていうのはそれを受け取ること、受け入れることなんです。まず私の信仰があって、心を強くして、しっかり信じるんです。で、ここから始めるのではないんです。そうじゃなくて、神が救いを成し遂げてくださった。ここから始まります。そしてこれを受け取るんです。これが信仰。で、そこで洗礼を受けるってことが次に出てきます。イエス様を受け入れる。福音を受け入れる。で、ここでキリストにつながるわけです。で、そこで洗礼を受けていく。で、ここでイエス様のものになっていく。救いが私のことになっていく。こういうことですね。信仰の強い弱いではなくて、イエス様を受け止めること、受け入れること、福音を受け止めてキリストを受け入れること。これが求められているわけです。で、次の、信じない者には滅びの宣告を受けると。で、どうでしょう、あんまりいい響きはしない。いい響きがしないっていうよりも、なんかこう、ちょっと嫌だなと思うと思います。で、イエス様を信じて、イエス様に結ばれて、キリストを受け入れて救われるんですから、キリストを拒否したんじゃ救われないのは本当のことなんです。聖書でいう救いは実現しない。で、けれども、信じない者には滅びの宣告を受けますっていうと、これはもう脅しです。信じないと地獄に行くぞみたいな、そんな響きさえ感じてしまう。で、こういうものの言い方には事情があるんです。で、聖書が書かれた時代っていうのは、キリスト教っていうのはマイノリティです。少数派。で、周りにはユダヤ教っていうマジョリティがいるわけです。大きな勢力に囲まれている。で、その中で、ユダヤ教じゃなくてイエス様に対する信仰で救われるんだっていうことを語り続けたのが教会でした。だからこういう厳しい言い方になるんです。あれもよしこれもよしじゃ教会立っていけない。キリストのみ。そこでこのように言葉が強くなるっていうこと。このことを覚えておきたいんですね。福音を受け入れる。イエス様を救い主として受け入れる。キリストにつながっていく。で、ここに救いがあるっていうんです。私たちは救いないです。持っていない。救いはイエス様です。イエスご自身が私たちの救いです。だからこの方を受け入れて、洗礼をいただいてキリストとつながっていく。で、ここで私たち救われるんだと。他に道ないぞと。マルコはこのことを言うんですね。そして、これだけで終わらない。それが17節です。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。イエス様を受け入れた。キリストに結ばれた。で、そういう者たちには印が伴うっていうんです。 ここで一つ、今日私聖書を学んでいて思い出すことがあったんで少しお話しさせていただきます。で、前任地の話なんです。でもう振り返ってみると30年くらい前の話なんです。で、私もその頃30代半ばぐらいだったと思います。で、一人の人がある時教会に来たんです。で、訪ねてきました。で、その人は当時30歳そこそこの、男性でした。で、体格のいい人でした。で、その人が、ある日教会を訪ねてきたんです。夜でした。で、体格のいい男なんですが、しょんぼりしてるんです。下を向いて、何かこうしょげた子供のように見えました。で、彼は私の前でこう言うんです。自分はダメな人間なんだって。で、人にすまないことをしたって言うんですね。で、要領を得ないんですけども、黙って聞いてると問わず語りでポツポツと話を始めました。で、結構長話だったんですけれども、一緒に女性と暮らしていたと、別れたっていうんですね。で、その他にも諸々の出来事があったと、そんなことをずっと話していきました。で、話が終わって、私は一通り聞いたんですけれども、その後私には言葉がなかったんです。この人に何と言ったらいいんだろうかと。そういう私たちの罪を許すためにイエス様は十字架についてくださったんです。これは教科書的な正解だと思います。で、けれども初めて教会に来た人にそういうことを言ってもなんか違う、受け取ってもらえないだろうと、そんな気がしました。で、言葉を探しても見つかりませんでした。で、私、口からついてこういう言葉が出たんです。いろんな事情があると思いますけど、とにかく礼拝に来ましょうと、礼拝来てください、こう言いました。で、私に騙されたと思って半年教会に来てください、こう言ったんです。で、こんな言葉が口をついて出ました。で、その日はもうそれで終わったんです。それ以上のことはもう言えなかったです。で、終日そんなことがあって、次の日曜日を迎えました。旬の日です。で、この人は教会に来るんです。で、私心の中で来るといいなと願っていたし祈っていました。で、同時に来ないだろうなと思っていたんです。結構そういう方は多いです。で、どうかなと思って日曜日を迎えたんですが、その人はやってきた。で、口数も少ない人です。初めての礼拝が終わって、その後は何も言わないでそそくさと帰ってきました。次の日曜日です。また礼拝に来ました。ああ、来たと思いました。で、次の日曜日も、その次の日曜日も礼拝に来るんです。騙されたと思ってとにかく半年礼拝に来てください、この言葉を受け止めてくれていたのかもしれません。で、結局彼は毎週教会に来るようになるんです。講談の一番前に座っていました。それが彼のいつもの席になりました。で、週報を広げて、まだ自分の聖書を持ってなくて教会の聖書でしたけれども、こう彼はそれをこう聖書を片手で取って、こう自分の膝の上に置くようにして聖書を読むんです。それも何かこう睨みつけるようにして怖い顔して聖書を読んでいました。 礼拝が始まる前、そんなことをいつもしてました。で、そんな日々が3ヶ月余り続くんです。で、ふっと私気がついたんです。で、彼は堂々と礼拝堂に入ってくるんです。大きな礼拝堂ではなかったんですけれども、堂々と礼拝堂に入ってくる。で、一番前のいつもの席にドカンと座るんです。で、ここは俺の席だと言わんばかりに。で、礼拝が終わると、やはり何も言わずに帰っていく。で、またある時気がついたんですが、彼の背筋が伸びてるんです。前はこう背を丸めるようにして教会に来てたんですけども、だんだんとこう背筋が伸びてくる。で、堂々と礼拝堂に入ってくる。振り返ってみると、初めて教会に来てから約束の半年余りが過ぎていました。やがて彼は初めて教会に来てから1年が経たないうちに洗礼を受けることになりました。で、暗い顔してたんです、とっても。で、いろんな揉め事というかトラブルというか、人を傷つけたんでしょうけれども、彼自身が深く傷ついていました。で、その人がやがて教会で笑うようになりました。この人は根が真面目な人なんです。まるでこう本来の自分自身に立ち返るようにして明るくなった。で、洗礼を受けてから2年か3年ぐらいだったと思います。心の通う人と出会って結婚することになりました。教会で小さな式を挙げて、やがて奥さんも信徒になりました。決して上手を言える人ではないんです。けれども、彼の歩みが福音を語っていた、そう思いました。その方と教会生活を続けたんですけれども、やがて私がその教会を去る時が来ました。その時彼は私にこう言ったんです。俺たちを置いていくんですか、こう言われました。俺たちを置いていくんですか。その言葉を聞いてとてもありがたかったです。そこまで言ってくれるのかと思いました。そして何やらお召し出しで次の教会に行くわけですけれども、申し訳ないような気持ちになりました。地味な人でした。そして実のある人でした。私に主は生きている、キリストは生きて働いているんだ、このことをはっきりと教えてくれた人の一人です。で、今日のところで、信じる者、キリストを受け入れた人、キリストと結ばれた人には印が伴うんだ、彼は新しい言葉を語り出すようになる、このように告げています。言葉は心の中にあることが口から出てきます。心にないことが言葉になっていくっていうことはない。嘘や上手の言葉は力がありません。言葉は本当にその人が思っていることを語るときに力になります。つまり新しい言葉を語るっていうのは、その人が新しくなっていく、このことだと思います。現実の険しさの中で人を傷つけ、自分自身も傷ついていった。 およそ神様を見失っていた人でした。で、その人がキリストに捕らえられて明るくなっていった。力が出てきた。生きる力がもう一回湧いてきたんです。そして彼は教会を自分の教会として愛していました。愛する人、大事な人ができて、福音の恵みを分かち合う、一緒に祈る、そこまでなっていったんです。そしてこれは一人の人のお話ということではありません。私たちのことです。彼一人そういうことが起こったということではない。これは私たちの出来事です。信仰を得て、右から左に物事が上手に進んでいくんだ、そういうことではありません。世で生きる私たちです。深い悲しみの中で愛する者を天に送る、こういうことも起こります。年を取って豊かな人生を送って天国に送る、見送る、それならばまだ痛みや悲しみは軽いのかもしれません。感謝して送るっていうことにもなると思います。けれども、感謝できないような悲しみばかりが込み上げてくる、そういうこともある。けれども、棺桶の中に横たわっている大事な人を見て、私たちは、ああ、悲しい、虚しい、つらい、それだけでは終わりません。誠に不思議というか、あるいは奇妙なことでさえあるんですけれども、つらい別れなんですが、しかしその中で希望が湧いてくるんです。これでは終わらない、これでは終わらない。大事な人が亡くなって、その現実に立っているんですけれども、その中で希望が湧いてきて、これでは終わらない、思うんです。何が終わらないのか。辛い現実、私が終わらせないのではない、キリストが終わらせない、これが復活を信じるってことです。主はよみがえって生きて働いているっていうことです。人間的に見ればもう終わり、私の力では何もできない、だけどキリストにはできるんです。死を打ち破ったから、次の世界を用意してくださっているお方だから、そして私たちはこの方と結ばれている、だからこれでは終わらない。愛する者を悲しみの中で不本意な仕方で送る、そんなことさえあります。けれども、そこでも私たちは終わらない。人間的に見ればもう終わってる現実ですが、しかしその中で希望を持つことができるんです。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。新しくなるんです。私にはこれだけできるから、これだけ望むことができる、そうじゃない。キリストと結ばれて、この方と一緒に生きている、この方に生かされているから、私には無理でも希望を持つことができる。明日に向かってチャレンジすることができる、私たちのことです。もう一つ、聖書、大事なことを語っています。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、ね、言葉を注意して読みたいんですが、キリストを信じる者は悪霊が追い出されるじゃないんです。信じる者は 私の名によって悪霊を追い出す。誰かの悪霊を追い出すって言ってるんです。で、古代社会の中で、古代世界の中で悪霊というのはリアルなものです。で、文字通り日常生活の中で悪霊は跋扈していた。そこらにいたんです。で、今日ではそういう捉え方はしない。で、けれども悪霊の力、私たちの生きる力を塞ぐような、そういった力、我ならぬものに苦しむような、そういう現実は大人にも子供にもある通りです。現代に働く悪霊の頭は孤独ではないかと思います。生きる力を塞いでしまう、希望を失わせていく悪の力がある、悪霊の働きがある。悪霊の頭は孤独、そんなふうに見えるんです。ただ話を聞いてほしかったんだ。こんな言葉によく出会います。慰められることを求めてるんじゃないんです。励まされること、あるいは行き詰まった状況を打開する方法を教えてください。良い人付き合いの仕方を教えてください。こういうことを求めているのではない。ただ話を聞いてほしかったんだ。けれども、その一つが叶えられなかった。そして辛い思いがずっと続いている。そんな現実がたくさんあります。孤独という空虚な穴を持っている。そこから嘆きだとか悲しみだとか怒りだとか辛い本音が吹き出してくる。それを受け止める、その人の辛い思いを受け止める、何かするんじゃなくてひたすら受け止め続ける。そうすると、その人元気になっていきます。毒抜け、こんな言葉があります。その人から毒がみんな出てしまう。あるいは苦難の現実がある。その中でキリストを信じて希望を失わない、自分の努力を続けていく。それができたらそこにキリストの光が宿ります。悪霊追放、こんなことの一つ一つだと思います。誰かの傍らに立ってその人の思いを受け止める、困難な現実の中でしかし希望を持って自分のできることを続けていく、小さな明かりです。小さな明かり。けれども、この世の力では吹き消すことができない聖なる輝きがそこに宿る。信じる者にはその輝きが宿るんだ。それが暗さの中でうずくまる人に光を与えることになる。悪霊を追い出すことになるんだ。聖書はこのことを伝えています。人生の中で私たちはどっかでキリストに出会ったんです。出会ったというか、キリストが近づいてくださって私たちに出会いを与えてくださった。まるで迷子の子を見出した親のようにして、キリストがあなたを抱き上げてくれたんです。そしてこれからは迷わないで私と一緒に生きていこう、 キリストはあなたの傍らから離れることはないんです。このお方があなたと共にいて生かし続けてくださっている。恵みを数えたいんです。自分のできないところ、辛いところ、あるいは不信仰なところ、そこを見るのではない。そこはイエス様が見てくださってるから大丈夫です。私たちは恵みを見るんです。主が共にいる、ここまで生かしてくださっている、たくさんの辛いことを乗り越えてきたんです。これからもそうです。主が共にいるんですから乗り越えることができます。この方と結ばれて、私たちはなお新しい言葉を語る。キリストという光を宿して、辛い現実の中で救いの明かりを灯し続けていく、それが私たちです。私たちにはキリストの恵みがあるので、それができるんです。人のことではない、あなたのことです。このメッセージを今日受け止めましょう。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、神を知らず救いも知らなかった私たちです。主キリストに捕らえられて、絶望は希望に変わり、嘆きは祈りに変わりました。どんな時でもあなたが与えてくださった賛美は耐えることがありません。主よ、どうか恵みを生かしていく私たちとさせてください。世の中は冷淡と虚しさを抱えています。いよいよ孤独が深まっていきます。この中で私たちがキリストに結ばれ、そして主キリストをこの世のただ中にお連れすることができるように用いてください。そして主と共に与えられた人生に感謝して、主よ、神なるあなたを褒めたたえていくことができますように、この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。